先週から私たちは教会について改めて考え始めました。主に喜ばれる教会として私たちが成長して続けていくために、教会のあるべき姿とはそもそも一体どのようなものなのか、そのことを御言葉から見始めたわけです。前回見た内容を皆さん少し思い返してみてください。私たちは先週、教会のあるべき姿、特にその土台に関して4つの特徴をマタイの16章からイエス様の言葉を通して学びました。まず教会のあるべき姿として1つ目に挙げられていたこと、それは教会はイエス・キリストが生ける神の御子であると信じる、その信仰告白の上に固く立っているということでした。教会にとって何よりも大切なことは、どれだけの人数が集まっているのか、どんな働きをしているかではなく、聖書が教えているそのキリストを愛し、いつもこのお方に信じ従おうとすることでした。それこそが真の教会のあるべき姿だったわけです。また二つ目に、教会というのは揺るがぬ建設者であるイエス・キリストの所有物なんだということも挙げられていました。教会というのは建物や場所のことを指しているのでも、教会のリーダーや私たち個人の所有物でもありませんでした。真の教会とはキリストを頭とする主によって召し出された者たちの集まりのことを表していたわけです。神様が愛ゆえに犠牲を払って買い取られたご自身の体である教会、救われてこの体の一部とされた私たちは、神の家族として互いの間で学んだ御言葉を喜んで実践していくこと、そのことが求められていました。三つ目に挙げられていたのは、教会は揺るがぬ約束によって守られているということでした。教会は死に勝利されたキリストによって立て上げられていくんだって。だからこそどんな権威や権力、死の力でさえもその働きを妨げることはできませんでした。教会を打ち負かすことができるもの、そういったものは一切存在しないわけです。そして私たちもこの主にあって同じく勝利者として生きていくことが可能になりました。だからこそ教会はたとえどんな戦いや迫害を経験することがあったとしても、自分たちの思いや考えに流されて妥協するのではなく、御言葉に固く立って、そして忠実に福音を伝え続けていくことが求められていたわけです。そして最後、4つ目に挙げられていたことは、教会は揺るがぬ権威を持っているということでした。教会はそれぞれが持っている基準や価値観、これまで培ってきたようなそんな慣習や文化といったようなもの、そういった何の権威もないものの上にものを土台として立っているわけではありませんでした。教会は神様から与えられた御言葉の権威にその基盤を築いているわけです。だからこそこの御言葉に忠実に立つときに、何が正しくて何が間違っているのか、誰が天の御国に受け入れられて誰が受け入れられないのか、そのことを私たちは人々に大胆に伝えていくことができるわけです。教会はそのような権威が与えられているんだって。これが教会のあるべき姿、教会が立っている土台でした。教会が教会であり続けるために、主に喜ばれる教会として私たちが成長し続けていくために、何があってもこの土台を取り除いたり、また別のものに置き換えてはいけないわけです。さて、今日私たちがこの土台に続いて考えていきたいこと、それはタイトルにもあるように教会の使命についてです。教会の使命って、主はご自身の教会をどのように立て上げようとするのか、その青写真を示しただけではなく、 ご自身の教会がこの地上にあってどのような働きを成していくべきなのか、その使命についてもはっきりと御言葉を通して教えられていました。そしてこの使命を私たちが正しく理解しているということは、一人一人にとってとても大切なことになります。なぜなら教会というのは確かな土台にさえ立っていれば、あとは私たちの好きなように何をしても良いわけではないからです。教会はキリストが望まれる土台の上に立て上げられ、キリストが望まれる目的を果たすものでなくてはいけません。だからもし同じ主を愛する者たちが集って主に仕えようとするときに、何のために教会が存在しているのか、主が何を教会に課しているのかを忘れてしまっているのだとすれば、たとえ数多くのプログラムを、たとえ数多くの働きをしたとしても、それらは主の目的から外れた虚しいものになってしまう、なってしまうことがあります。またもし私たちが教会に与えられている使命を無視して、教会は自分の必要を満たすための場所なんだと、そのために存在しているんだと考え始めてしまえば、この教会は自分の望みを叶えてくれないって、あの人のやり方は気に食わないって、自分の思い通りに人は仕えてくれないって、それなら自分も都合のいい時だけ奉仕しようって、もし自分をよりよく扱ってくれる教会が他にあるのだとすれば、そういった教会に移ろうなどと考えてしまったりするわけです。もし私たちが使えることよりも使えられることを望み始めたら、その集まりは自己中心的なものになり、そしてその教会は次第に死んでいってしまいます。ですから主に喜ばれる教会として私たちが成長していくことを望むのであれば、主が教会に与えたその使命を正しく理解して、そしてそれにいつも従って全ての働きを成していくことが求められるわけです。では教会に与えられた使命、任務とは一体どのようなものなのでしょうか。そのことを考える上で、今日私たちが見たい御言葉はマタイの28章18節から20節になります。マタイの28章18節から20節のところです。もう多くの皆さんもご存知の通り、この箇所には大宣教命令と呼ばれる大切な命令が記されています。死からよみがえられた天に昇る前のイエス様が、ご自分の愛する弟子たちに向かって前に現れて、ご自身が去った後、地上に残る彼らが成していくべきその重大な任務をここで託されているわけです。そしてこの大命令こそが、いつの時代にあっても変わることがないキリストによって贖われた全てのクリスチャンたちに対する教会に与えられた使命になるわけです。私たちが主に喜ばれる、何よりも主の栄光を表す教会として成長し続けていくためには、この大命令を御言葉から正しく理解していること、そのことが絶対に不可欠になります。そして正しく知っているのだとすれば、その御言葉に根ざして、そして実際に教会として生きていく必要があるわけです。皆さん、問題はどれだけのことを知っているかではなく、それが生きた証として私たちのうちに見られるかどうかです。今日の私たちは、主が私たちに託してくださっているこの大切な使命をしっかりと理解して、そしてそれにふさわしい歩みをしているのでしょうか。今日はそのことをもう一度皆さんと吟味するために、マタイの28章に記されたイエス様の言葉を見ていきましょう。特に今日のテキストである18節から20節のところでは、教会に託された使命の 使命に関して大きく3つの特徴を見ることができます。使命の大きく3つのことを私たちはこれから見ていくわけです。ですからこれから御言葉を学んでいく中で、私たちに与えられたキリストの使命とは一体何かを正しく理解し、そしてそれを実践するような、そんな教会として共に成長していきましょう。ではまず御言葉をお読みしたいと思います。今日私たちが見るのは18節から20節のところですけれども、16節からお読みしたいと思います。16節から20節です。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それやあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。さて、教会に託されている使命に関して、まず一つ目にイエス様の言葉から見て取ることができること、それはこの使命は偉大な権威に支えられている使命だということです。偉大な権威に支えられている使命だということです。主が教会に与えた大命令というのは確かな権威、もっと言えばイエス・キリストの持っておられるその権威に基づいているものです。18節からこのように記されていました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいって。復活され弟子たちの前に現れたイエス様はただ命令だけを彼らに与えたのではありませんでした。主はこれがあなた方が守り行うべき命令です、あとは自分たちの知恵や力に頼ってやりなさいと、そのようには言わなかったということです。教会に託された使命にはまず何よりもそれをなすことができるという根拠が、その力が与えられていました。そしてそれこそがイエス・キリストが天においても地においても一切の権威を持っておられるということだったわけです。この18節に出てくるこの権威という言葉ですけれども、これは自由に選ぶ権利とか、また自分の望むままにことを行ったり言葉を発することができる、そんな力といったもの、そういった意味を持ったものです。つまりイエス様というのは天においても地においても、要するに全ての場所、全てのことにおいてご自分の意のままに全てのことをなすことができる、そんな力ある主権者だということです。確かにイエス様は十字架にかかって死なれた後墓に葬られました。しかしご自身が約束されていた通りに3日目によみがえられたわけです。そしてその復活を通してご自身が死や罪といったもの、そのものに決して支配されることのない偉大な力を持った神、勝利者であることを明らかにされました。皆さんもよく知っているピリピの2章の9節から11節のところにも、ピリピの2章の9節から11節でもパウロはこのように言ってます。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためなのです。私たちの主はすべてに勝るそんな権威を持ったお方なんだって、 この方はサタンに対しても悪霊に対しても地上の権力や国家また死に対してでさえもそれらに勝る権威を持っておられるんだと。この世界に起こる全てのことにおいてもどの時代に起こることであってもそれがどれほど些細なことであったとしても主はそれらを思いのままに支配することができるんだと。そんな力が主のうちにはあるんだということを教えています。私たちは普段生活している中である時に私たちの目にはあたかも主が支配していないかのようなそのように見えないような場面に出くわすことがあるかもしれません。しかしそのような場面に直面したとすればそれは主が主権者でなくなったわけではなくただ私たちが主がなされようとしているそのご計画を理解できていないだけだということです。私たちには分かっていないだけで主はいつもどんな時も全てのことを支配しておられる。主は御言葉を通して変わらずにはっきりとこう教えているわけです。私には天においても地においても一切の権威が与えられている。私こそが主の主王の王なんだって。教会の使命は全てこの権威に支えられているわけです。そして皆さん私たちの主が全てを支配されているそんな主権者であるのであれば少なくとも2つのことを私たちはよく考えなければいけません。一つはこの主権者のうちに私たちは任務を全うするための力と確信を見出すことができるということです。主が主権者であるのであれば私たちはこの方のうちに任務を全うしていくためのその力と確信を見出すことができるんだということです。皆さん少し考えてみてください。この後私たちは実際に主がどのような使命を教会に与えているのかその大命令を19節20節の中で見ていくわけですけれどももし自分の力でそれを成していかなければならなかったとすれば私たちはあまりにも要求されていることが難しくて希望を失ってしまっていたことでしょう。自分にはできないことだとそう諦めてしまったかもしれません。しかし全てを支配されておられるその方が私たちが御言葉に従っていくその助けも力も与えてくださるんだって。私たちが覚えておくべきこと大切なことというのは教会が教会としての使命を果たしていくことができるのは何も私たちのうちにどんな場面にも対応できるそんな知恵が力があるからでもそれをやり通すための強い意志があるからでもありません。ただ私たちの弱さのうちに働いてくださるこの主の力が偉大であるからこそ私たちは主のために働いていくことができるわけです。私たちの使命はそのような権威にもって支えられているんだってまさにそれこそパウロが言っていたことですよね。彼はこう言ってました。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。彼は自分に力があるからできるとは言いませんでした。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだって。私たちが主のために働いていこうとするとき福音を伝えて福音を熱心に伝えていこうとするとき確かにそこには難しさやチャレンジがあることそのことは私たちよく知ってます。だから私たちよく思うわけです。私のような口下手なものが語ってうまく伝えられずにそして失敗したらどうしようって相手が自分の言葉に耳を傾けてくれず自分を変な人だと思って拒絶されたらどうしようって何度も語ってもこの人は頑なに心を閉ざしてしまっていてもう語っても仕方ないのかもしれないってこのように私たちは人に対する恐れであったり心配というものを持つがゆえに主の証を立てていこうとするその時の妨げになったり諦めの思いへとつながってしまうことがあるわけです。 でも皆さん、私たちが覚えることができること、それはこの18節にあるように、主が全ての支配者だということです。人には不可能に思えるようなことであったとしても、この方においては全てのことが可能だと。そして主は私たちのようなものでさえ用いて素晴らしいことを成していくことができるわけです。どんな時もこのような権威が支えてくださっているって、だからこそ私たちは何も恐れる必要がないんだって。イエス様も弟子たちをこのように励ましていたこと、皆さんも覚えておられるのではないかと思います。ヨハネの16章の33節のところで、ヨハネの16章の33節のところで、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですって。また同時に、このような主権者が私たちに必要な助けや力を与えてくださるのであれば、二つ目に言えることは、この主権者の命じておられることすべてに私たちは従う責任があるということです。主権者であられる方が私たちに命令を与えているのであれば、私たちはそれらすべてに従っていく責任があるということです。この世界のすべて、私たちの生活も、何から何までも支配されている、そんな主が私たちに命令を与えています。主はそれをしたいかしたくないかって私たちに委ねているのでも尋ねているのでもありませんし、選択肢の一つとして提案しているのでもありません。主が私たちに求めておられること、これから19節20節見ていくこと、それはへりくだってこの主が求めておられることに対して喜んで従うこと、そのことが求められているわけです。そして主が共にいてくださるのであれば、皆さん、私たちは自分にはできませんとか、自分にはあれが欠けています、これも必要ですというような言い訳をすることも、また今は忙しいから、忙しくて気分が乗らないからとか、今は別のことに追われているからと後回しにすることもできないということです。私たちを支えてくださっているのは、すべてに勝る権威を持った主です。この方が私たちにこれをしなさいと命令を与え、そしてそれをするための助けも備えてくださるんだって。だとすれば、私たちに問われていること、それは主が命じておられることであれば何でもするという、その従順の心になるわけです。私には天においても地においても一切の権威が与えられているって。教会の使命というものは、まずこのような権威に基づいているものだということです。また続いて、教会に託されている使命に関して2つ目に言えることは、この使命は偉大な責任を伴う使命だということです。偉大な責任を伴う、そんな使命だということです。偉大な責任を伴うって、イエス様は使命を支えるその権威について述べて、それゆえに19節から実際にどのような使命が教会に託されているのか、そのことを述べていました。19節、それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって。さて、この箇所についてはたくさんのことを見ることができるわけですけれども、まず何よりも皆さんに注目してほしいこと、それはこのあらゆる国の人々を弟子としなさいという、その命令です。あらゆる国の人々を弟子としなさいって。皆さんの中にももうすでにご存知の方がたくさんおられると思いますけれども、 今読んだ19節20節の中にあって動詞として用いられているのはこの弟子としなさいというその言葉だけです。後の言ってというもの、バブテスマを授けということ、彼らを教えなさいというそのすべての言葉はこの弟子としなさいという命令を修飾している分詞としてここで使われているわけです。言い換えれば弟子を作るということ、それがどのようになされるのか、そのことを他の3つの言葉は説明しているんだということです。イエス様はここであらゆる国の人々を弟子とすること、そのことを教会に対する大命令として、大切な使命として与えていました。で、皆さん少し考えてみてください。この弟子とするということ、弟子を作るというのはそもそも一体何を意味しているのでしょう。具体的に私たちは何をしていくことを主が求めておられるのでしょうか。で、この弟子を作るということに関しては人々の中にさまざまな考えがあります。ある人はこう思われるかもしれません。弟子を作るというのは出て行って福音を語ることだって、まだ主を知らない人に救いのメッセージを伝えていくこと、これこそが弟子訓練なんだって、伝道することが弟子訓練なんだって、またある人はこう考えているかもしれません。弟子訓練というのは兄弟姉妹が時間を共にとって聖書の御言葉を見ることなんだって、クラスを持ったり家庭集会を持ったり本や資料を通して学びをすること、そのことが弟子を作っていくことなんだって、皆さんどう思います？もちろんこれらのことが間違っているわけではありませんし、どれも私たちにとって必要なものです。しかし実を言うと、これらはどちらも聖書が教えている弟子訓練の一部であって全てではありません。どちらもとても重要なものですけれども、でも私たちが単に伝道をすること、単に学びをするということだけが主が命じておられる弟子訓練を、弟子を作れという命令を果たしていることにはならないわけです。では弟子訓練とは一体何を表しているのでしょうか。そのことを理解する上でここで大切になるのが、弟子というのがそもそもどのような存在なのかということです。弟子というのがそもそもどんな存在なのか、そのことを正しく理解することが私たちに問われているわけです。で、この弟子という言葉ですけれども、この弟子という言葉には先生や師の教えを学んでその教えに従おうとするもの、そういった意味があります。学んだことをその学んだことに従って、教えに従って生きていこうとするものだって。つまり弟子というのは単に師の言葉を聞き、そして知識として蓄えるのではなく、その言葉を実際に生きていく、そのような人物だということです。この人物は自らが尊敬するその師と同じようになることを願い、そしてその一挙一動に注意を払ってその生き方を見習おうとします。そしてその生き方に見習っていく、その結果次第に死に似たものへと変えられていくわけです。イエス様も死と弟子との関係についてこのように言われていました。ルカの6章の40節のところですけれども、ルカの6章の40節のところですけれども、弟子は死以上には出られません、しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのですって。ですからこの弟子を作るということは、単に伝道をしてイエス・キリストを生ける神の御子であるということ、そのことを認めるようにと導くことだけでなく、単に学びをして聖書の知識を身につけさせることだけでもなく、主を愛して主に喜んで従っていくもの、この方に似たものへと変わっていきたいと、そう人々が、ね、望んで生きていけるように彼らを導き続けることだということです。弟子訓練というのは 自分自身も死でありイエス様のになるよう、イエス様のようになることを望み、そして他の人も主に従ってこの方に似た清いものへと変わっていくことができるように助けを与え続けることになるわけです。もう一回言いますけれども、弟子訓練というのは自分自身も死であるイエス様のようになっていくことを望み、そして他の人も主に従ってこの方に清い似たものへと変わっていくことができるように、その助けを与え続けることになるわけです。この目的のために私たちは伝道をし、そして私たちは学びをするわけです。私たちはこの弟子訓練をあらゆる国の人々に対して、要するに例外なく全ての人に対して行っていきなさいって、そんな責任を主から与えられています。ではじゃあ実際にどのようにして私たちが弟子訓練を日々の生活の中で行っていくのかって、私たちの行う弟子作りというものは一体どのようにしてなされていくべきなのかって、そのことに関してイエス様は先ほども言いましたけど3つの分子を用いて説明を加えていました。どのような言葉があったのかって、まず1つ目にあったのは行くことでした。行くことでした。教会は人々がやってくるのをただ待つのではなく、自ら人々のところに出て行って、そして弟子を作る、そんな必要があるのだということです。弟子を作るという行為は受け身になって何かが起こることをじっと待っていることではありません。私たちは日々の生活の中にあって、どんな時も自らの生き方を持ってキリストの証を立て、そして人々に福音を語り続けることが求められているわけです。そしてこれには当然犠牲やまた覚悟といったものも伴います。私たちがキリストの証人として生きていこうとすれば、そこに難しさが伴うわけです。だからこそ皆さん、私たちはそのことをよく知っているがゆえに、私たちの肉はこのように私たちに語りかけてくるわけです。出ていくのは大変だよって、人に拒まれるかもしれないって、人と向き合うことには時間や労力もかかるって、だからそんな大変なことを避ければいいって、出ていかなかったらいいって。皆さん、私たちは時にこのような思いに負けて伝道をしないことがあります。自分が苦しみたくないという、そんな思い、嫌な思いをしたくないという、そういった思いが伝道をできない理由をさまざまに私たちのうちに並び立てるわけです。あの人との関係が悪化すれば自分は居心地が悪くなってしまう。伝道は大切なのことはよく分かってるけれども、でも今は自分はそれよりも他のことで手いっぱいだから、だからまた別の機会にしようって、こうして私たちは周りを見渡せば救いを必要としている人がたくさんいるにもかかわらず、その事実に蓋をしてしまうわけです。そして蓋をしてしまって、自分のことだけを求めて教会に生活を送る、そんな生き方になってしまうわけです。皆さん、多くの場合私たちが伝道しないこと、それって伝道ができないからではなく、伝道をしたくないからだということです。私たち一人一人に問われていること、それはどんな時も主に従って、そして福音を伝え続けることだということです。教会のある人たちはこの目的のために、まだ福音を聞いたことのない人がいる、そんな国へと出ていきます。宣教師として自分の一生をかけてキリストの素晴らしさを主に使わされる、その場所にあって熱心に伝えていこうとするわけです。私たちは教会としてそのような者たちのことを祈る必要があります。またある人たちは海外に出ていかなかったとしても、でも自分たちが置かれているそのような場所にあって福音を述べ伝えていこうとするわけです。それは職場や学校かもしれませんし、また自分の家族や友人かもしれません、近所に住む隣人に対するものかもしれません。 それがどんな相手であろうとも、どんな場所であったとしても、キリストを愛する者は皆、使わされた場所で自ら進んで弟子を作っていこうとするということです。そして皆さん、一つ確かなことというのは、私たちがそれぞれに置かれているその場所や状況というものは、主が特別にあなたをそこに置いておられるということです。皆さん、こんなことを一度思ったこと、一度ならしに何度も思ったことないでしょうか。どうして主はこんな状況に自分を置かれるんだろうかって、なんでこんな愛することが難しい人と私は毎日接しなければいけないんだろうかって、環境が変わりさえすれば主のために働けるのにって、感謝なことというのは、私たちは誰一人として偶然それぞれの場所に置かれているわけではないんだということです。すべてを支配されている、そんな権威ある主が目的を持って今の状況にあなたを置いておられます。だからこそ、私たちはどんな状況に置かれたとしても、すべての人に対して喜んで自ら進んで弟子を作っていく必要があるわけです。また2つ目にあったのは、バブテスマを授けるということでした。行くだけじゃなく、バブテスマを授けるということだったわけです。教会は出て行って福音を語るだけではなく、その福音を受け入れて、そして救われた者に対して父子聖霊の御名によってバブテスマを授けること、そのことが求められていました。もちろん私たちもよく知っている通り、このバブテスマの行為自体には人に救いをもたらす力など一切ありません。どんな行いであったとしても人は救われることはないわけです。しかし恵みによって、信仰によって、キリストによって救われた者は、かつての生き方に対して自分が死んだということ、そして今はキリストと共に生きているんだって、新しい生き方になったんだということ、そのことをバブテスマを通して公の場で証しをするわけです。クリスチャンたちは初代教会の時代からずっとそのようにして主の命令に従ってきました。思い出してみていただくと、弟子たちの上に約束通りに聖霊が下って、そして教会が誕生したあのペンテコストの日、ペテロはイスラエルの人々に対して大胆に福音を語っていました。そして彼の言葉に心を打たれた人々に対して、このように彼は命じたわけです。そのことが使徒の22章37節から38節のところと、41節に2章の37から38と41にこう書いています。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバブテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そこで彼の言葉を受け入れた者はバブテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。文脈からも分かるように、人々は自分の罪が許されるためにバブテスマを受けたのではなく、ペテロの心に心を砕かれ罪を悔い改めたから、イエス・キリストを自分の救い主主として受け入れたからバブテスマを受けていました。救われた者が一番最初に従う命令、それこそがバブテスマを受けるということなわけです。そしてこの命令は今も変わっていません。今の教会にも同じ責任が与えられています。福音を語って、そしてその者が心から改心して救われたのであれば、バブテスマを授けるということ、こうして私たちは弟子を作っていくのだということです。そして最後3つ目にあったのは、教えるということでした。教えるんだと言ってで、バブテスマを授け教えるんだって、教会は出て行って福音を語って、そして救われた者にバブテスマを授ける、それだけでなく、主にあって新しく歩みを始めた、そういった人々がますます信仰において成長していくことができるように教えていく必要があるわけです。で、ここで大切なのは、 教会は御言葉をただ知識として伝えるのではなく、キリストが命じておられることを守るように教えるということです。守るようにって、つまりどういうことかって、主が求められていること、それはどれだけのことを知っているかではなく、どれだけ知っていることを実践しているかどうかだということです。ヨハネの14章の15節でも、ヨハネの14章の15節でもイエス様はこのように、ここで使われている守ると同じ言葉を用いて言ってました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。弟子を作っていくとき、私たちは彼らがますます主の御言葉を愛して、そして主が命じておられることをすべて守り行っていくようにと教え励ましていくわけです。皆さん、私たちは自分たちの弟子を作り上げようとしているのではありません。また私たちはただ知識を持っていても行動が一切伴わないような、そんな偽善者を作り上げようとしているのでもありません。だからこそ私たちは自分たちの考えや価値観というものを押し付けたり、知識だけを伝えようとはしないわけです。教会というのは主を主とし、そしてこの主の言葉に喜んで従い続けるものを作り上げていく場所だということです。教会とはそんな場所なんだって、そんなものの集まりなんだって、救われた全てのものが互いに責任を負い合って、重荷を負い合って、ますますキリストに似たものへと変わっていくことができるように、学んだ御言葉に従って生きていくことができるようにと、そう教える。この働きは皆さん、いつまで続きますか？天に召されるまで続くわけです。だから私たちが伝道をして教会に連れてきて、あとは好き勝手にやってんって、そんなことを教えるのではなく、伝道をしてバブテスマを授け、教会に来たらその人を教え続けるわけです。自分がキリストに似たものになっていこうとするように、同じようにこの主に似たものと叱われるように、人々を続けて教え続けていくんだって。皆さん、私たちがこういったことを実践すれば、お互いの間で教会がどのような姿になっていくのかって想像できますよね。その教会というのは、皆がキリストに似たものへと変わっていくことを望んでいるがゆえに、死であるそのキリストの姿がそのうちにはっきりと示されるようになっていくわけです。では皆さん、私たちの教会を人々が見たときに、人々は私たちのうちにキリストの姿を見るでしょうか？どんな働きをたとえしていたとしても、数多くのプログラムをしていたとしても、人々が集まって交わりをしていたとしても、でももし私たちのうちに一切それが見られないのだとすれば、私たちに問われていることは、主が与えた目的に沿って私たちは今歩んでいるのかどうかということです。教会は私たちのためにあるわけではありません。主のためにあるわけです。私たちはこの主の使命を忠実に果たしているでしょうか？それとも自分の必要を満たすこと、そのことを何よりも望んで教会生活を生きているでしょうか？教会というのは福音を自ら進んで述べ伝え、救われた者にバブテスマを授け、そしてその者がますます主に似た者として、主の御言葉を愛して従う者へと変えられていくように、それを助け教え続けていくんだって、これが教会に託されている使命、弟子を作るという重大な責任になるわけです。そして最後に、教会に託されている使命に関して3つ目に言えることは、この使命は偉大な約束に守られている使命だということです。偉大な約束に守られている、そんな使命だということです。イエス様は教会に対する大きな責任について19節20節で述べた後、このように20節を終えられていました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この箇所の言語をそのまま訳すとすれば、私自身が世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって、そのように訳すことができます。つまり、 地上を去って天に昇ろうとされていたその主は、最後に弟子たちと共におられる方が誰なのかということ、そのことを強調しようとしたわけです。弟子たちよって、世の終わりまであなた方共にいるのは他の誰でもないんだって、私があなた方と、あなた方と共にいるんだって、すべての権威を持った主権者、すべてを思いのままになすことができる、そんな王の王が、このイエス・キリストが再び地上に帰ってこられるその日まで、いつも離れず私たちと共にいてくださるって、そう約束してくれているわけです。で、思い返せば、このマタイの福音書というものも、この主はインマヌエル、私たちと共にいてくださる方としてこの地上に来られたこと、そのことを記してました。そして私たちが本来受けるべき罪の罰を代わりに受けて、十字架にかかってこの方は死んでくださったわけです。そして死んだだけではなく、その力、死の力を打ち破り、墓からよみがえられました。この方が私たちと共にいてくださる。私たちはこんな約束によって今守られているわけです。パウロもこのように言ってました。ローマ書の8章31節から35節39節のところで、ローマ書の8章の31節35節から39節のところで、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。皆さん、主が教会に託された使命、私たちがこの地上で果たしていくべきその任務というもの、確かにそれは簡単なものではありません。私たちは多くの場面で難しさを覚えたり、失敗してしまうことがあります。それはこれまでもありましたし、またこれから先も必ずあります。主の働きに忠実であろうとすれば、そこには戦いや迫害というものも必ず直面するでしょう。しかし、たとえ私たちがどんな困難にあったとしても、どんな状況に置かれることがあったとしても、私たちは一人ではないんだって、主が私たちと共にいてくださるって。私たちの慰めというものは、この世の中にあるの、この世の中にも、また自分たちのうちにもありません。私たちの慰めは、私たちを愛し罪から救い出してくださった方、その生ける神の御子キリストのうちにのみあるわけです。そしてこの偉大な方、このような偉大な方が共にいてくださるからこそ、私たちは主が託してくださったその使命を最後まで全うしていくことができます。このような素晴らしい約束にが与えられているからこそ、守られているからこそ、私たちはキリストが教会に与えたその任務に対して熱心に、また忠実に取り組んでいくことが求められているわけです。さて、今朝私たちは教会のあるべき姿、教会に託された使命について御言葉から共に見てきました。皆さん、どうだったでしょう。私たちの教会は正しい土台の上に立って、そして主が教会に望まれているその目的にかなった歩みをしているでしょうか。私たちは主が託してくださったように、自ら進んで人々のもとに出て行って、そして福音を語り、また救われた者に対してはバプテスマを授け、彼らが成長していくことをに必要なもの、そのものを喜んで与え続けているでしょうか。私たちの教会は互いの間で弟子を作るということ、そのことを今も変わらずに実践し続けているでしょうか。主は私たち一人一人に弟子を作るというその大命令を与えにお与えになりました。すべてを支配されている権威あるお方が、そのことを行っていくようにと私たちに求めておられるわけです。 皆さん、もし私たちのうちに伝道に対する思いが欠けているのだとすれば、この命令に対する思いが欠けているのだとしたら、その時はキリストの愛と犠牲をよく覚えることです。かつての私たちがどのような運命にあったのかをいつも覚えていることです。私たちは生まれながらに清く正しいこの神に逆らい、そしてこの方の意味嫌われるようなこと、そのことを望んでするような罪人であったがゆえに、永遠の裁きを地獄で受けるべき、ただそれだけの存在でした。しかし、そんな私たちのために神の子であるキリストイエスが十字架にかかって、そしてその死と復活の技によって、私たちを贖い神の家族へと迎え入れてくださったわけです。この方が私たちを愛してくださっているからこそ、今私たちは希望を持って生きていくことができます。でも私たちが周りを見渡せば、死を知らない者が数多くいるわけです。そんなもので溢れています。唯一私たちだけが彼らを助けることのできるその命の福音を持っています。だとすれば、私たちはこの地上に置かれている間出て行って、そして主の素晴らしさを伝え続けることです。もし私たちが自分のことだけを考えて、救われた自分はあとは好きなようにして生きていけばいいなどと言葉では言ってなかったとしても、その歩みがそれを証明しているのであれば、私たちは悔い改めなければいけません。私たち教会がこの地上に置かれている目的を、使命を思い出し続けることです。そして主はそんな私たちといつも一緒にいて、必要な助けも力も与えてくださるって、教会として主の託してくださったこの使命を最後まで全うし、ますます主を愛し従う、そんな群れとして成長し続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日私たちはこのようにして、今一度大命令をあなたの御言葉から見ることができました。あなたは私たちにその偉大な権威を持って弟子を作っていくということ、そのことを求めておられます。私たちが出て行って、まだあなたを知らない者たちがたくさんいるこの世の中にあって、福音を忠実に語り、そしてバプテスマを授け、そして人々を教えていくこと、そのことがあなたから私たちに求められていました。どうか私たち一人一人がこの使命をいつも覚えて、この主のために忠実に誠実に生きていくことができますように、私たちの心に出ていくことに対する恐れや不安があるのであれば、どうか神様、あなたがその恐れや不安を取り除いてくださって、そしてあなたがいてくださるというその約束を覚えて、この地上で証人として生きていくことができますように、どうか一人一人を続けて励まして、信仰を強め続けてくださいますように。神様、どうか私たちこの群れが教会のこの御言葉を聞くだけのものでなく、実践するものとして変えられていきますように。神が喜ばれるそんな主の喜ばれるそんな教会を私たちが続けて立て上げ続けることができますように。一切のことあなたの御手に委ねて、あなたにのみ栄光があること、そのことを期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。